ただいまお読みいただきました新約聖書の使徒言行録には、いつも申しております通り、キリストの福音が弟子たちによってこうエルサレムとかユダヤという古い殻を打ち破るようにして、地中海世界、異邦人の世界へとこう広く伝えられていった歩みがこう記されております。特にこの16章からは、使徒パウロたちが、いわゆる2回目の宣教旅行に出発しまして、今日でいうヨーロッパ世界に福音を述べ伝えた時のことが、記され始めているわけですが、そのように、福音が世界に伝わると、言いましても、すべてが順調に願う通りに進んだわけではないようです。いや、むしろ思わぬ困難や災いに行く手を阻まれるということ、そういうことも決して少なくなかったと。今日の箇所であります16章の25節以下も、まさにそのような箇所の一つと言ってよいかもしれません。これまでのところも振り返り、16章のこれまでのところも振り返りながら、簡単に見てまいりますが、パウロはマケドニア州にあるフィリピという都市にやってまいりました。で、このフィリピの町で、彼らは、初めにリディアという、紫布の商売をしている信仰深い女性と出会いました。彼女たちは、パウロたちの語る御言葉を聞いて、イエス・キリストを信じる信仰へと導かれた。またそれだけではなくて、自分の家にパウロたちを招いて、その家を伝道の拠点に用いてくださるようにと申し出たんですね。そして、このリディアの家を中心に、このフィリピの町で、キリストを信ずる人たちが集められ、良い教会の群れが、形作られ始めていた。その意味では、非常に望ましい形で、フィリピの伝道が始まったわけですが、しかし先週の礼拝で学んだところですが、占いをする女奴隷から、その占いの霊を追い出した時から、事態が大きく変わっていきます。この女奴隷が、いつもパウロたちにつきまとって、伝道の妨げになってしまったために、パウロは彼女からその占いの霊というものを追い出したんですね。で、そのこと自体は、この女奴隷自身にとっては救いであったはずですが、彼女を利用して、お金儲けをしていた主人たちにとっては、これは大変な損失になったわけです。金儲けの、手ずると言いましょうかね。金儲けの道具がなくなってしまったわけですから、大変に立腹いたしまして、早速パウロたちを町の高官たちに訴え出ます。で、群衆も一緒になってこのパウロたちを責めたもんですから、高官たちも、それに圧倒されたんでしょうか。ろくに取り調べをしようともしないで、パウロたちを鞭で打たせ、痛めつけた上で、牢屋に逃げてしまいました。この時、パウロたちは、牢の中でも一番奥の牢に入れられて、足にも足かせをはめられて、厳重な監視がつけられるという、丁寧といえば丁寧ですけれども、なんともひどい理不尽な扱いを受けたことになります。このような仕打ちを受けたらどうでしょうか。私たちであれば、非常に腹を立てるか、あるいは反対にすっかり絶望してしまって、うなだれてしまう、そういう時であろうと思います。しかし、パウロたちは違っておりました。25節に、まさにそのことが記されております。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。 夜の闇のただ中です。高官たちがきちんと調べもせずに一方的に乱暴な扱いをして自分たちを牢に入れてしまう。もちろんそれはまあいいですよと言って済ませられる話ではないですが、しかしそういう苦悩のどん底の底にあっても彼らは腐れてしまうことなく、絶望してしまうことなく、ここまで自分たちを導いてくださった神に心を向けていたのです。神に心を開いていたのです。いや、神様から心を開かれていたのです。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていた。その闇のただ中に彼らの祈りの言葉と賛美の歌声が響いていた。で、しかも彼らだけがそうして喜びと慰めに満ちていただけではなく、同じ牢にいたし他の囚人たちさえ彼らの祈りや賛美の歌に心を動かされてじっと耳を澄ませ聞き入っていたと言われているから不思議です。この聞き入っていたという言葉は、まあ、ちょうど、まあ、学生が先生の話を聞くように真剣に一言も漏らすまいと真剣に耳を傾ける、そういうことを示す仕草なようです。うるさいけど我慢してやろうと言うんじゃなくて、自分たちもまた、まあ、自分で祈ることは知らないかもしれないけれども、そのパウロたちの祈りと賛美の言葉にその歌声に心を惹かれて、その場に自分の身を置いた。まさに神様が私たちはパウロたちを用いてご自身の恵みを表そうとされている、そういう時であるということがここには示されています。そして神様もその通り黙っていらっしゃるわけではないんですね。よしよしと、お前たちは優秀だと黙って見ているわけではない。不思議な仕方で彼らの祈りと賛美に応えてくださる。それがこの時に起こった大地震というものです。まあ、もちろん誤解しないようにしたいと思いますが、単純に地震というものが、そういう自然の災い、天災というものが全て神の恵みなんだ、神の技なんだということを言いたいわけではないのです。そういうものがどれほど私たちの心を痛める苦しみと悲しみをもたらすものであるか、そのことを私たちは経験させられています。いや、それは神様の御業ですよと言って安穏としているべきものではないの。しかし、まあ、聖書においてはこのような方法で神様が答えてくださる、信じられない私たちの思いを超えた方法で、このような方法で神様がご自身を表してくださるということがあるということも、またしばしば示しております。この時も決してたまたま偶然地震が起こったという話ではなくて、パウロたちの祈りに応えて神様が身を乗り出すようにして、いや、自分の身を投げ出すようにしてパウロたちのところに臨んでくださった、そしてご自身の御業を成してくださった、そういう神の出来事を、神様の奇跡をここで表しているのです。ただ今神の奇跡と申しましたが、この物語においては一つ注意しておきたいことがあります。神の奇跡と申しましても、ただこの地震の出来事の、まあ、凄まじさ、大きさ、そのスケールの大きさ、それが神の奇跡だと単純に言っているわけではないということです。まあ、この時の地震はかなりの 揺れだったようです。それによって牢の戸がみんな開いてしまい、すべての囚人をつないでいた鎖がその壁や床から外れてしまった。だいたい牢獄というのは、ちょっとや外のことがあっても、囚人たちが脱出することがないように、頑丈に作られているはずなんです。でもそれがすべて破壊されてしまった。まさに想定外の、信じられない出来事だったのです。しかし、パウロたちはではそこで、ああ、神様がこうやって自分たちを救ってくださったと言って、のこのこと、牢屋から出て行ったのか。いや、意気揚々と神様を信じている者はこうなんだと、誇らしげに出て行ったのか。そうではないんですね。まあもちろん、そのように神様が人を助けるということもあります。同じ使徒言行録でも、牢に入れられていたペテロが、天使によって不思議な方法で牢から救い出されたという出来事がありました。まあ、それもそれで確かにあるのです。それも確かに神様の奇跡です。でも今は違うんです。今神様の御心はそこにはないのです。ではどこにあったのか。どこに神様の御心があったのか。この時、神様の眼差しは、パウロたちを監視していた牢の監視の魂に向かっていたのです。16章の27節に、27節をもう一度見てみますと、こう書いてありますね。目を覚ました看守は、牢の戸が開いているのを見て囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。まあ、この時看守は、居眠りをいたんでしょうか。見張りをしていなければならない、務めにある彼も居眠りをしていたのでしょうか。思わぬ地震に目を覚ますと、気がついたら、牢の戸がみんな開いてしまっている。で、この時代、牢に入れられている囚人を逃がしてしまった場合には、その見張りをしていた看守が代わりに死刑にされる。まあそういう決まりがあったようです。まして、一人二人ではない、全員の囚人を逃がしてしまったとなれば、彼の運命は決まったようなものです。そこで彼は自ら剣を抜いて自殺しようとした。でもまさにその時にパウロの眼差しが彼に注がれる。いや、そのパウロの眼差しのその背後から神ご自身の、またイエス様の眼差しがこの看守に注がれていたのです。自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。僕の中にあって、神に賛美と祈りを捧げていたパウロたち、そして、この地震の中で逃げ出す道が開かれたのに、これ幸いと逃げようともしない、そして、むしろ、そこにいる一人の惨めな、絶望している監視の命に心を向けているパウロたちの姿に、他の囚人たちも恐れを覚えずに来れなかったのでしょうか。誰一人逃げることなくそこに留まっておりました。逃がしてはいけない。私たちは皆ここにいる。その言葉に、そのパウロたちの姿に、看守もまた心を動かされて、新しい目が開かれたようです。 29節によりますと、彼はすぐに明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込んで、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、また二人を外に連れ出して、先生方、救われるためにはどうすべきでしょうかと聞いています。彼の変わりようについては、どうしてこの人はそんな風に変わることができるものだろうか、どうしてそんなことが起こるんだろうか、私たちには説明はできません。でも神様はまさにその恵みの奇跡をもって彼の心を根底から揺れ動かして、本当の命に対する扉を開いてくださった。本当の誠の命に対する目を開いてくださった。それがこの時の神様の奇跡です。看守は、彼は、まず自分のあるがままの姿に気づかされます。今までローマの役人として囚人たちに日高らかに接してきたであろう、平気で乱暴も働いてきたであろう彼が、自分こそ救いを必要としている一人の罪人に過ぎないという自分の小さな姿に、惨めな姿に気づかされる。そしてまたそれを受け入れながら、これじゃいけない、何とかしてごまかさなきゃいけないではなくて、そういう自分の罪を、そういう自分の惨めな姿そのものを受け入れつつ、いや、この自分が救われるためにはどうしたらよいのでしょうか、この自分が、この小さな自分が生きることができるのでしょうか、生きるためにはどうすればいいのでしょうか、そう問わずに折れなかった。その彼に対してパウロは即座に答えます。主イエスを信じなさい。今彼らの真ん中にイエス様が立たれる。そしてパウロもまたその真ん中に立ってくださるイエス様をこそこの看守に指し示すんです。神の御言葉を通して示されたイエス様を二人で見上げ、看守もまたイエス様に心を開いてイエス様を受け入れていく、そういう心に変えられていく、開かれていく、ここにこそどんな罪からも解放されて、根本から新たにされて生かされていく、生きていく道があるということを彼は知っていくのです。あちらこちら見て申し訳ないんですが、33節34節に記されている言葉はとても印象的な言葉ですね。まだ真夜中であったパウロの語る御言葉を聞いて信仰へと導かれていったその看守が、まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。この後二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。この打ち傷というのは、牢に入れられる前にこう鞭で打たれたその打ち傷です。大変な痛みだそうです。本来であれば祈ったり賛美するなんていうことができないほどうめき苦しむような、そういう傷でさえあるそうです。そして、そのような傷を負わせたのは、看守自身ではなかったかもしれないけれども、看守はそのようにこの二人を痛めつけた側に立っていた、ついさっきまでそういう側に立っていた人間です。でもその打ち傷をこの看守が洗って解放する。パウロたちもその看守に自分の背中を痛んでいる うずいている背中を任せることができた。これはただ単に看守が喜んだ、救われた、よかったよかったということではなくて、いや、それだけではなくて、もっと豊かな許しと和解の交わりが始まっていることを表しています。敵だったんです。憎しみしかそこにはない、そういうはずの関係の中に、イエス様の奇跡によって許しと和解に満ちた打ち傷を洗い合うような交わりが始まっている。互いに尊び合い、互いにいたわり合い、互いに喜び合う、そういう交わりが始まった。そして、まあ、この後二人を自分の家に案内して食事を出して、共に食事をし、神を信じる者になったことを、救われた者となったことを家族と者も喜んだ。そう言われています。これこそが、神が与えてくださった奇跡、恵みの奇跡、救いの奇跡に他ならないのです。もちろんパウロたちが牢に入れられてしまった、その理不尽な乱暴な取り扱いは許されることではありません。しかし、そのようなことを通して神はこの一人の看守とその家の者に眼差しを注いでくださった。彼らの命を神は救おうと定められていた。そのことにパウロたちは目が開かれていったのでしょう。そしてそのような一つの家族がフィリピの教会の仲間に、その群れに加えられていったのです。神の計り知れない御心とその奇跡の御業、その恵みの深さをパウロたちはこのフィリピの中で覚えることができた。リディアとの喜ばしい出会いを通してもそれはもちろん覚えましたけれども、闇の中で、牢獄の中で、敵と味方の憎しみの中で、そこでさえ神様は同じように恵み深く私たちを愛し、恵み生かし、共に生きる者としてくださる、許し合って生きる者としてくださる、その恵みをパウロたちは知ることができたのです。最後にもう一度初めにありました25節の御言葉に改めて目を向けて終わりたいと思います。真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。その打ち傷が痛んでいたはずです。また心に受けた傷も大きかったか、もっとずっと大きかったかもしれない。しかし、その闇のただ中で神に心を開かれたもの、それは、まあ、もちろんその苦しみを軽く見るわけではありませんけれども、そのただ中に神の恵みの奇跡を信ずることができる、その神に信頼を寄せ、祈りと賛美を捧げることができた。私たちも、まあ、パウロほどではないかもしれませんけれども、自分には理解できない苦しみや悲しみを負わされてしまうことがあるでしょう。その闇の中で、指摘されてみたり、人を責めてみたり、それが悪いとは申しませんけれども、自分でも嫌になるくらい絶望してみたり、そういう時があるでしょう。もちろんそれを黙って我慢しましょうと。神様の恵みがありますから、みんなで我慢しましょうと ということを言いたいわけではないのです。ただその闇を見据えることは確かに大切ですけれども、ただその闇の向こう側に一人の看守とその家族を、パウロたちからしてみれば憎しみの対象かもしれない。ユダヤ人から見れば、なんと卑劣なローマの下っ端の役人、いやしむべき人間としか映らない人間かもしれない。そういう一人の看守とその家族を救いへと導いて、フィリピの教会の仲間に加えようとされている神様の眼差しがあり、イエス・キリストの御心がある。しかもそれを実現することができる奇跡と全能の道から、またその愛がある。パウロたちは、その神の恵みの深さを褒めたたえ、信じ、祈っていたのです。私たちもまた、今置かれているこのところで、神様に心を開き、神様に祈り、神様の御心を問いつつ、神様を褒めたたえていきたいと思うのです。今このところにこそ、神様は、思いもよらない恵みを備えていてくださっている。その神様とのパイプをしっかりと保ちながら、今あるこのところで、私が今召されているこのところで、しっかりと歩んでまいりたいと思います。そのようにして、他の囚人たちさえも、率いるような神様の恵みを明かししていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの恵みがいかに深く、いかに広く、いかに私たちの思いを超えて確かなものとしてあるかを御言葉を通して示され感謝をいたします。私たちの地上の歩みは、さまざまな苦しみや災いに、思いもしない絶望に満ちています。しかしそのことを通してすら、あなたは恵みを表し、またその中で私たちを用いて、あなたの御業を前進させようと定めておられます。どうぞ私たちが、そのあなたの御心にいつも心を開かれて、あなたのその恵みにしっかりとつながって歩んでいくことができるよう、一理ください。そのようにして、あなたの恵みの豊かさを、恵みの豊かさ、この教会を通し、私たちの歩みを通して明かしされていくことができるように一理してください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。